がテーマでございます。快適な睡眠、満足できる睡眠を手に入れるためには何をどうすればいいのか、自分で何をすればいい、何ができるのか、この時間はプロの方のアドバイスをいただきます。スタジオにお越しいただいたのは快眠セラピスト三橋美穂さんです。三橋さん、はじめまして。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、三橋さんは、
はい、
まあ、今快眠セラピストというふうにご紹介、はい、まあ、いたしましたが、はい、もともとは寝具メーカーでお勤めでらした、
そうなんです。
それはもう普通社会人として、
そうですね、
その会社員として働いてらっしゃるんですよね。はい、でそこで、
はい、
その寝具の開発なり、企画なりっていうことを仕事とされていた。
そうです。まあ、枕が中心のメーカーだったので、枕の、開発ですとか、うんうんうん、あとはフィッティング、お客一人一人のお客様に合うように、うんうんうん、そういうアドバイスをしたりしていました。
はい、そこから、はい、まあ、いわばその会社の方ではなくなり、快眠すべてのことにおいて、はい、まあ、セラピストとなられるに至った経緯っていうのはどういうものなんですか？
そうですね、まあ、いろいろ睡眠っていうのはいろんなことが影響しますので、でもその前にちょっと自分自身が病気をしたっていうことがあって、
は
い、
そうなんですか。
自分の健康のためにいろんなことを取り入れていたんですが、これって全て睡眠につながるなって思いまして、はい、で、まあ、独立して、まあ、いろんな角度から睡眠のサポートができたらっていうふうに思って、はい、今から15年ほど前に独立をしました。
なるほど、はい、独立されてからそれこそ、まあ、いろいろ研究をされたり、はい、新たな、まあ、分野で勉強っていうんですかね、
はい、
されたりもしたんですか？
はい、そうですね、はい、
一番簡単な質問していいですか？うん、簡単で、そしておそらく失礼な質問かもしれませんが、何が大事なんですか、睡眠を良くするために？三橋さん、
まあですね、はい、ちょっと一言で言うのは難しいですが、そうですよね、
はい、
まあ、睡眠ってその人の生き方を反映しているようなものとも言えるので、
なるほど、
深く言えば、
はいはいはい、
だからまあ昼間どう過ごすかっていうことが、うん、まあ、睡眠につながっていきますね。
そうですよね、そう思
う、うん、だからやっぱり昼間しっかりこう朝日を太陽浴びながら活動的に過ごして疲れをしっかり溜めていると、うん、いい睡眠につながりやすいですね。
あ、なるほどね、うん、じゃあいい睡眠につながる日中を過ごせたとして、
は
い、なのにもかかわらず、
はい、
いい睡眠の環境を、
はい、
自分で作れていないっていう場合もあるわけですよね。
ありますね。結構日本人の人、環境に無頓着な人が多いので、
はい、そうなんだ、はい、環境っていう言葉で言うと、はい、日本って例えば綺麗な国である、
はい、
だった衛生的にも何でも、意識の高い国っていう印象が、うん、おそらく世界の中でもあると思うんですね、はい、なのにもかかわらず無頓着。
実はですね、世界の7カ国ぐらいで調査した中で、はいはい、日本人はシーツを変える頻度が一番長い、
要は変えないってことですね。
そうそうそうっていうようなのがあったりです
か。はいはいはい。
意外と、まあ、ちょっとその理由は、不潔だからって、なんていう、清潔じゃなくてもいいとか、そういうことではないとは思うんですね。
はいはいはい。
まあ、欧米の人は、夜お風呂に入らなくて、朝シャワー浴びるとか、は
い、
そうですね、日本ではね、そう、夜お風呂に入りますから、まあ、そんなに汚れないっていうのもあるかもしれませんが、でも、一番、はい、頻度は、要はね、長くて洗わないってことがあったり、
はいはいはい、
あと、寝室ってお客様に日本人って見せないですよね。
見せないです、見せないです。
外国行くと、全部の部屋見せて回るっていう習慣があるんですね。
そうですね。ここがベッドルームでどうでって、お家案内。
お家案内ですよね、はいはい。でも日本人ってやっぱり見せないので、まあ寝室ってこんなもんでいいかなっていうお部屋になりがちなんです。
なるほど、はい、
だからまあ逆に言うと、はい、他の人がどんな寝具で寝てるかとか、うんうんうん、どんな寝室で寝てるかって知らないので、
なんかプライベートなことで聞きづらいっていうのもありますよね。はい、
ありますよね。
例えばシーツ何日おきに変えてるとか聞けない
ですよね。聞かないですよね。なので、まあ、なんとなく親からの、ね、はい、習慣で、はい、
確かに、
まあ、こんなもんかなっていうふうにしてる方が多いですね。
確かに。あと、私個人的にすごく気になるのが、はい、パジャマ。 なんですけど、はい、子供の頃って、はい、40年前とかですね、きっとね、ぐらいになりますと、はい、いわゆるパジャマ着てました。
ザ・パジャマでしたよね。
ザ・パジャマでした。はい、で、うん、今自分の息子にもザ・パジャマを着せるのに、はい、うん、気づいたら大人って、今我々ってザ・パジャマあんま着なくないですか？
意外とね、着ない方多くて、はい、
なんか男性、うちの旦那さんとかもそうですけど、はい、スウェット、うん、だ部屋着そのまんま寝るんだみたいな人って結構多いですよね。古い T シャツそのままパジャマにしちゃうとか
多いですね。
はいはいはい。
そのことが睡眠の質を落としてる可能性もあるので、
やっぱそうだ、
はい、
これもきっとその環境に無頓着の中の一つですよね、パジャマ気を使わないとか。
そうですそうです。
パジャマも大事ですか？
大事です。例えば、はい、あの水泳をするときは水着を着ますよね。
はい、そうです、ね、はい、
あのランニングをするときはランニングウェアって、それ専用 の、はい、あのそれに適した服装ってあるじゃないですか。
全部その時の体の動きにフィットするものですよね。
そういうことです。はいはい、だから睡眠にはパジャマなんですね。
そうか、でも睡眠の時の、はい、体の動き、動きって言いますかね。
結構ですね、寝返りっていうのを 2,30 回ぐらいゴロンゴロンって割と激しい動きをするんですよ、睡眠中って、でその時にグッとこう寝返りした時に肩や背中のあたりが引きつれないとか、はい、それぐらいにちょっとゆったりしていて、
はい、
かつでもあまりにブカブカすぎて巻き込まれるのもダメなんですね。
はははは、はいはい、
適度な緩やかさっていうのがあったり、
はい、
あとはあの睡眠中っていうのはできるだけこう圧迫がない方がいいので、ウエストのゴムが緩いとか、
はいはい、
あと縫い目があの柔らかい、
チクチクしないとか、
はいはいはい、部屋着って結構ゴワゴワしていて、はい、無意識な中でもそれがストレスになってるんですよね。
寝てる間に、
寝てる間にです。
はあ、
ですからあまりにね、あとピタッとあの、うんうんうん、肌に、はい、密着するようなものだとやっぱり寝返りを打った時に引きつれて、あの肌にね、あのストレスがかかりますので、
は
だからあの着ていることを忘れるぐらいにこうリラックスできるようなパジャマが、
うわうわうわうわうわ、これハードル上がったぞまたちょっとこの後も、うん、具体的に、はい、じゃあどんなものがいいのかだったり、うん、どういうふうに環境を作ればいいのかっていうことを、はい、ぜひ教えていただけますか？
はい、わかりました。
後半もよろしくお願いいたします。はい、さらば睡眠不足テーマでお届けしておりますハピリー。8時台は快眠セラピスト三橋美穂さんをゲストにお招きして、快眠を手に入れるための方法を教えていただいております。三橋さん、引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
日本人が寝る環境、
はい、
意外と無頓着なんだぞっていうところを思い知りまして、はい、自分も含め思い知りまして、
はい、
そしてパジャマ、これも大事だぞと。
そうですね、
はい、確かに先ほど伺ったその締め付けだったり、うん、はい、緩すぎない、
うん、
きつすぎない、
はい、
着ていることを忘れるぐらいの快適さ、
はい、
大事なのは分かりましたが、
はい、
意外と探すの難しいですよね。
そうですね、まずあの、はい、素材のお話をしますと、
ぜひ、はいはい、
あの綿だとかシルク、
うんうん、
あと麻だとか、まあ、はい、いろいろあるんですね。
ありますね、
はい、あと織りもあるんですよ、
織
り方。
あ、はい、はい、はい、
で例えば、まあシルクっていうのはあのすごく吸湿性も放湿性もよくて、いつもさらっとしてるのが特徴なので、うんうんうん、
はい、
睡眠中って寝始めに汗をかきますから、
はい、
すごくあの最適な素材ではあるんですが、
が
ちょっと耐久性が弱かったり、あの手洗いしないといけないとか、
はい、
あとは織り方にも、あの糸の太さにもいろいろあるので、うんうんうんうん、シルクでもシルクって聞くとあの着物のね、あのに使ってるようなつるっとしてさらっとしたサテン地のシルクって、ザシルクですね、それこそイメージする方多いかと思いますが、あのまああれは今のぐらいの季節はいいですけど、冬だとちょっと薄すぎて寒いかもしれないですね。
確かに。
でまあそういうことを考えると、綿っていうのはあのやっぱりあのなんでしょう、耐久性もありますし、まあ値段も手頃なので、あのやはりパジャマとしては、うん、あの向いている素材であります。
なるほどなるほど、
あとはあの綿でもいろんな織り方があるので、
はい、
例えば、まあ、標準的なの、平織りと呼ばれる。
平織り。
はい、ものですとか、はい、あとは、最近、人気なのがガーゼですね。
あ、ガーゼ人気ありますよね。何枚重ねとかもありますもんね。そうです。
ふわっとして柔らかいので、ね、ガーゼ生地ですとか、あとパイルですとか。
はい、はい、はいはい。
あと、綿とシルクを混ぜてある生地ですとか、まあ、いろいろありますので。
なるほど、うん。
目安としては、まあ、手に触った時の柔らかさと、うんうん、あとは、持った時に、
はい。
の重さ、軽い方がいいです。
やっぱ軽い方がいいですね。うん、それはそうですよね、きっとね。
そうです、
はい。
重さって多分あまり皆さん気にしないので。
はい。
あとね、これから気をつけてほしいのが、夏に向かっていくと、うんうん、さらっとして涼しいのはさっきのガーゼだとか、
はい。
洋流っていう、なんでしょう、凹凸がある素材ってあるんですね。
ほうほうほう。
捨ててこなんかに使われる素材です。
おー、なるほど。
はい。あんなのは涼しいんですけど、夏になって、明け方に足がつりやすい人っているんです。
ほう
ないですか？
ほうほう、
睡眠中に足が、小村返りが起きて、
まあ、今のところ
ないです
か？はい、幸いにも。
意外とね、そういうこと起こる人多いんですけど、あれっていうのは足の冷えと水分不足が重なるとつりやすいんですね。
そうなんだ。
うん、で、夏にショートパンツとか、
はい、
ふくらはぎが出た状態で寝ていると足がつってしまうので、
はい、多いと思うな、それ
だから長ズボン履いたり、あとはリクオーマン履くと、そのね、小村返りが改善することがあるので。
そうですか、うん、夏なんて下手したら日中も半ズボンで過ごす人多いから、一日中足冷えてる人いますよね。
そうなんです、
絶対ね、
う
ん、
だからね、多分あ自分のことだって思う人は長ズボン履いてみてください、は
い、思い切って、
はい、
下ね、下長いのにして、まあ、上長袖はね嫌がる方も多いかもしれないですけど、そうですね、はい、ちょっとそれ足の冷えというのを気にしてみる、はい、なるほど。ちなみに、はい、宮さん、そういう寝具をプロデュースされたりとかっていうのも今も、
はい、
もちろんやってらっしゃる。
そうですね。
ですよね。
はい、やってます。
じゃあ、宮さんの名前ついてるやつ、探したら間違いないですかね。
そうですね。まあ、
いやらしい話してますけど、私。
はい、なんか、探していただければ。
安心感って欲しいですよね。選ぶのやっぱ難しいんですよ、何かにつけて。10あったら10全部に正論があって、はいはい、全ていいですよって紹介されてるじゃないですか。
まあそうですね、
消費者に向かっては、
はい、
そのパジャマももちろんそうでしょうし、例えば寝具でいうとお布団とかマットレス、はい、マットレスもそうなんですよ。どこどこのメーカーがいいよとか、その硬いのが柔らか、低反発がどうだとか、うん、有名なメーカーのがいいのかとかあるじゃないですか、
うんうん、
でしかも大体が高いから、
はい、
清水の舞台から飛び降りるじゃないけど、うん、絶対これが合うはずって信じて買うしかない、
ええ、
でしょ。
でも、ね、やっぱりね、試してほしいんですよね。横になって、はい、ただ寝てる時の環境とは違うので、
確かに、せ
めて試しに行くときは、
はい、
なんでしょう、寝る時に近い服装
つまりは楽な服装ってことですね。
そうです。はい。
これも今日はマットレス選びに行くぞと、
はい、
寝具を選びに行くっていう買い物の日は、ゆるい格好で行く。
そうです。パジャマに近いような格好で。
女性いいですよね。つるんとしたワンピースとかなんだかね。
そうですね。あとね、枕は特に首元がすっきりした服装で。は
い
は
い、確かに。
はい。
それ、行ってください。もうじゃあ、ついでとかやめましょうね。
うん。ね、もう時間かけて、はい、マットレスや枕は本当に1時間ぐらいやっぱり見てね、いた方がいいです。
じっくりと。
はい。
もう焦って買いたくなるんですよね。ああいうのってついね、
ま。マットレスは本当に1、2時間ぐらい見ていた方がいいですね。
何回も試してみて。
はい。
まあ、今日は普通の服で着てるからって言ったら、気になったら次はちょっと緩い格好で行ってみるとか、
そうです、そうです、
できるぐらいの方が本当はいい、は
い、いいですね、
はい、パジャマとかマットレスとかそういうもの以外に何かこう環境を整えるということで、うんうん
はい、
三橋さんおすすめのものとかありますか？方法とか考え方とか、
あとは照明やカーテン、
あ、はいはいはいはい、大事ですよね、きっと。
寝てる時は暗い方が、はい、メラトニンっていう睡眠ホルモンが出るのでいいんですけど、
はい、
遮光カーテンであまり暗くしすぎると朝の目覚めが悪くなるんですね、
はい、
起きにくくなるので、ちょっとカーテンの隙間を開けておくと目覚めはいいですね、はい、
なるほど、お日様が上がったのが分かるようにしとくってことですよね、
はい、
思いっきり顔には当たらないようにじゃないですけど、はい、部屋の中に朝が来たことが分かる環境を、
はい、
まあ、隙間を開けておく、
はい、
なるほどなるほど、
はい、あとね、豆電球 球、天井照明の豆電球つけたまま寝ると太りやすいってことが分かっていて。
何ですかそれ、うちついてますよ。
そうですか、
どういうことですか。
今日から来てくださいね。
キルキルキルキル。
豆電球って目に直接光が当たるので、はい、それで眠りが浅くなって睡眠の質が悪いと太りやすいってことが分かってますので。
あ、そっか、睡眠の質が悪くなると太りやすい、
うんうん、食欲ホルモンが増えちゃうんですね。
わわわわわわわ。
だから部屋が真っ暗だと不安で眠れないっていう人は、うんうん、天井じゃなくて足元からフットライトなどで優しく照らすようにするといいです。
そうか、目に直接明かりを感じない方法で、はい、部屋に明かりを置く、はい、
そうですね。
なるほど、はい、うわ、日本人豆電球好きですよね。
好きですね。
だから眠り浅いとか、どんなデータ見ても日本人って睡眠不足気味だっていうのがやっぱ出てきたんですけど、全てはその三橋さんが最初に言ってくださった日本人は睡眠環境に無頓着だっていうところにつながってきますね、これ。
そうですね。
どうやら、うん、
あとはまあちょっと忙しくてね、はい、眠る時間取れない人も多いですね。
そうですね。日中の活動の仕方も、はい、前半にお話しいただいたのでちょっと紹介したいのがあるんですけど、はい、例えばポンちゃんからいただいたんですけどね、うん、20代の女性なんですが、はい、健康のために筋トレを始めてみたんですと、うん、はい、平日はなかなか時間が取れないからどうしても夜になっちゃう、うん、やるのが、うんうん、で夜筋トレすると目が冴えて眠れなくなって、うん、そのせいで最近ちょっと寝不足気味な気がすると、
はい、
でもともと私はロングスリーパーだと思っている、
はい、
8時間ぐらい寝たい、うん、でも6時間睡眠が平均になっている、
うんうん、
健康のために始めた筋トレ、これ本末転倒気味かなと思っています、
はい、
でも筋トレ寝る前にする方きっと多いですよね、
うんうん、
でもね、ストレッチなり、
はい、ストレッチぐらいならいいんですけど、
あ、そうかそうかそうか、
筋トレまでして結構鍛えると、体温が上がりすぎてしまうので、
はい、
それが下がってくるの時間がかかりますから、就寝の 2時間以上前にやった方がいいです。
結構難しいですね、きっと皆さんね、晩ご飯食べる時間ぐらいにかぶってきそうな気がしますね、それだとね。現代人だと、
はい、
なるほど、睡眠に入るであろう、うん、2時間以上前に、うん、体温を上げるような行動は抑えておく。
そうです、逆にそのぐらいにやるとその後急激にぐっと体温が下がりますから、うんうんうん、はい、ぐっすり眠れるんです。だからタイミングは大事なんです、
うん、私寝る前にお風呂入るっていう習慣なんですけど、うんうん、
はい、その場合はあんまり長く入りすぎない、はい、
あ、なるほどなるほど、
ぬるめで短めにすれば直前でも大丈夫ですね、
はいはい、体温を上げすぎないってことなんですね、
はいはい、
寝る直前に体温を上げすぎない、体温下がるまでの時間がかかるような行為を控える、
うん、そうです。
他にやりがちな失敗ってありますかね。
やりがちな失敗はですね、はい、夕食後にテレビ見ながらうたた寝してしまうってことですね。
うたた寝はダメですか。
うたた寝してしまうと、はい、そこで眠気が減ってしまうので、その後起きて本格的に寝ようと思った時に眠れなくなるんです。
そっか、うん、ちょい寝しちゃダメなんですね。
ちょい寝ダメです。夕方以降は寝ないというのが大事ですね、はい、
うたた寝らしきものが許されるのは昼寝、
う
ん、
そうですね、就寝前8時間はしっかり起きておくというのが大事なので、
また、就寝前の8時間、
8時間だから、はい、例えば11時にお休みになる方だったら午後3時以降は寝ないってことですね、
うん、なるほど、
はい、
うわ、帰りの電車で寝たくなるんだよな、きっと座っちゃうとお仕事帰りとかね、
そこを我慢して、でもそこで寝ても夜眠れるっていう人はそれぐらい睡眠不足なので、う
ん
うん、はい、もうちょっと夜ね寝た方がいいですね。
確かに、うわ、今日ちょっと具体的な方法をたくさん教えていただきました。三橋さん、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
現代人すごい疲れているので、はい、その疲れを癒してくれる快眠の場所も実は三橋さんコーディネートされていて、
はい、
後でまた詳しく話しますが、有楽町丸井の5階に快眠ヘッドスパキューズフォレストというのがありまして、
はい、
こちらをコーディネートされている、
はい、先月オープンしました。
本当最近なんですね、
はい、
ここに行くと快眠の、ま、時間をちょっといただけるってことですかね。
そうですね、
はい、
髪を濡らさないヘッドスパなので、
お、嬉しい、
よく眠れない人って頭皮が硬かったり首が硬かったりするんですよ。ちょっとですね、こう手の甲をくるくるってこう動かしてみた時の感じと、
はい、
あと頭皮の動く感じって見た時に、
はいはいはい、
頭皮の方が硬ければ、はい、これね、よく眠れてないかもしれません。
手の甲をくるくるっとちょっとやってみて、はい、で頭やってみて、あー、硬い気がするな。これ寝られてない、
はい、あと首も硬かったりね、はいはい、
そういうの解消してもらえる、はい、まあ、駆け込み寺じゃないですが、
はい、
っていう場所、
そうなんです、
ということですか、
はい、
じゃあぜひ皆さん、場所的にもお仕事帰りとかにもね、髪濡らさないならちょっと隙間とかでも行けそうな感じですよね。
そうですね、あの15分から15分単位でプログラム組めますの で、はい、でまあ、眠れる森というのがテーマで、森の中に迷い込んだような快適な空間ですから、はい、ぜひ皆さんお越しいただければと思います、
はい、今日は快眠セラピストの三橋美穂さんにいろんなアドバイスいただきました。本当にどうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。